表紙、大東8月、令和4年、2022年、あふれる笑顔、幸せの街大東づくり、粗大ごみを出す様子、写真説明、2人の若い男性が腕まくりをして、電子レンジとその台のようなものを運んでいる写真です。説明終わり。では本文に入ります。
1番特集。来年令和5年7月1日申し込み分から粗大ごみの収集が有料になります。粗大ごみの処分は計画的にと大トン。有料化までの流れ。平成17年5月、国全体の施策として一般廃棄物処理の有料化を推進する方針が打ち出されました。本市ではゴミの有料化よりもまずは排出量の抑制と再生利用の推進に取り組むべきと考え、分別収集、地域の集団回収、拠点回収などを促進するとともに、粗大ごみ収集を予約制とし減量化に努めてきました。平成30年度からは家庭ごみの有料化を具体的目標とし、令和5年7月1日から粗大ごみの有料化を導入することとなりました。有料化の目的はごみの排出量の削減。現在近畿の受け入れ区域から発生した廃棄物は、大阪湾広域臨海環境整備センターフェニックス最終処分場が受け入れています。令和14年度までは同センターでの受け入れが決定していますが、それ以降は処分場の容量を超えてしまうため、受け入れ先が未定です。そのため、さらなるゴミの排出量および焼却処理量の削減が求められています。排出量に応じた公平なゴミ処理費用の負担。今回の有料化によって粗大ゴミにかかる収集や処理、申し込み手続きなどの経費の一部を粗大ゴミを排出する世帯に負担してもらい、公平化を図ります。持続可能な循環型社会 SDGs の実現。物を購入する際に捨てる時のことを考える、使えるものは再使用するなど、環境への配慮を意識した持続可能な循環型社会 SDGs の実現を目指します。有料化以降の費用は、大きさの測り方は、粗大ごみの大きさは幅、奥行き、高さの3辺の長さの合計。区分。最大の辺、直径が30センチメートルを超えないもの。手数料は無料。処理券、シール。これまで通り不要の紙で OK。最大の辺、直径が30センチメートルを超え、かつ3辺の長さの合計が3メートル未満のもの。手数料は300円。処理券、シール1枚。3辺の長さの合計が3メートル以上のもの。手数料は600円。処理券、シール2枚。なお、処理券シールは1枚300円です。粗大ごみを処分したいときは、粗大ごみ受付センターに予約する。申し込みの流れ。1、処分したい粗大ごみの大きさ、品目、個数を確認。2、粗大ごみ受付センターに電話。電話番号は870-5381。または、インターネット、 LINE で申し込む。申し込みフォームの二次元コードが出ています。ここでダイトン。費用がかかる場合、次の3、4が今までと変わるよ。3、市内の指定取扱店舗で粗大ごみ処理券、シールを購入する。指定取扱店舗、購入方法などについては、詳細が決まり次第お知らせします。4、収集日と受付番号を不要の紙または粗大ごみ処理券、シールに記入し貼る。5、収集日当日の午前7時までに指定された場所に排出する。無料は来年6月30日まで、有料は来年7月1日申し込み分から。ダイトン、以下は従来通りの出し方だよ。東大阪都市清掃施設組合焼却場に予約して直接持ち込む。有料。電話 975-5341。 持ち込めるゴミは市で収集できるゴミと同じです。ゴミ処理料金は10キログラムあたり90円。臨時引っ越しゴミに予約する。有料。電話 870-9265。 大東市環境課。大量にゴミが出る場合、ご自宅まで収集に伺います。ゴミ処理料金、パッカー車1台分は最大18,000円。2トントラック1台分は最大12,000円。軽トラック1台分は最大6,000円です。燃えない小物、不燃小物で排出する。無料、年5回。5月、7月、9月、11月、2月の定期収集です。収集できるもの、皿、土鍋、花瓶、植木鉢などの陶器、ガラス、30センチ以下の金属、傘、割れた蛍光管など、小型家電回収ボックスに投入する。無料。回収対象品目のうち、回収ボックスの投入口、幅約30センチ×高さ約20センチに入るものに限ります。詳しくは市ホームページに掲載しています。回収ボックス設置場所は市内7箇所。市役所本館1階、上下水道局本館1階、ライブラリー南郷、ライブラリー市場、北条人権文化センター、市民体育館、総合福祉センター。回収対象品目、DVD レコーダー、補聴器、ドライヤー、電気カミソリ、ゲーム機など。なお、携帯電話やパソコンなど、その他、個人情報を含む小型家電は回収できません。箱や袋から出し、電池やバッテリーなど外してご利用ください。教えて、粗大ごみ有料化。質問。来年の6月30日までに申し込みをすれば無料なの？答え。無料です。来年の7月1日からの申し込みが有料となります。質問。どんな申し込み方法があるの？答え。電話またはインターネット、LINE などで申し込みができます。インターネット、LINE での申し込みは、令和2年4月1日以降の収集を電話で申し込んだ人が対象。質問。他の市町村でも有料化は始まっているの？答え。令和4年7月現在、大阪府 43市町村のうち33市町村が有料化を実施しています。質問。有料化でどれぐらいの効果が期待できるの？答え。平成30年8月から大型ごみ、粗大ごみの有料化を導入した東大阪市では、大型ごみ搬入量が有料化導入前、平成29年度の6205トンから導入後、令和元年度は2577トンに約 58.5% 減量したという結果が出ています。東大阪都市清掃施設組合のごみ処理施設概要、令和3年度版による、本市でも類似の減量効果があると見込んでいます。これは粗大ごみかな？迷ったときはスマートフォンで確認。ごみ分別アプリで確認。市ではごみの分別方法や出し方をごみ収集カレンダーでお知らせしていますが、より効率的に皆さんにお知らせするため、スマートフォン向けにごみ分別アプリを配信しています。ごみを出すときの注意点、ごみ分別時点、よくある質問など、ごみに関するさまざまな情報が確認できます。iPhone 版、Android 版の二次元コードが出ています。市公式 LINE の AI チャットポットで確認。質問に対してダイトンが24時間いつでも自動で返答します。わざわざ電話するほどでもない些細な疑問でも気軽に質問できます。ぜひご活用ください。LINE の二次元コードが出ています。今日から始まるゴミ減量の工夫。ゴミを減量しようと思っても、何から始めればいいか迷ってしまいますね。市内で様々な取り組みをしている人を参考に、皆さんも今日からできる工夫を始めてみませんか？集団回収から地球環境を意識。T.S. さん、市内在住。子ども会の役員として月に一度、地域で排出される新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、古い布、アルミ缶などを子どもたちと一緒に回収しています。ゴミと資源物を分別する体験を通して、ゴミの減量、ひいては地球環境の保護につながることを子どもたちが意識するきっかけになっていると感じます。リサイクルの大切さをフリマで学ぶ。YN さん、市内在住。市内で開催されるフリーマーケットに息子と一緒に出店し、子どもの服や靴、おもちゃなどを販売しています。子どもたちにとっては、お店屋さんごっこのイベントも、ただ楽しむだけでなく、お客さんとの交流やお金の計算、何より物を大切に使い、リサイクルすることの大切さを学んでほしいと願っています。段ボールコンポストで生ごみ減量、泉小学校。泉小学校では昨年度から段ボールコンポストの取り組みを行っています。今年度は環境学習の一環として4年生が担当し、6月から始め、1ヶ月で 10kg 以上の生ごみを削減できました。この日も休み時間に当番の児童が協力し、給食から出た生ごみの 600g の人参の皮などを使用して活動していました。児童に感想を聞くと、毎日違った生ごみが出て堆肥になりやすい材料は何なのかを考えるのが楽しい と、生ゴミの減量について考え、意欲的に取り組んでいました。8月ごろには堆肥になり、それから野菜を育てる予定です。昨年はできた堆肥から大根を作り、ちゃんこ煮にしてみんなでおいしく食べたそうです。段ボールを容器にして給食などで出た生ゴミを堆肥に変える取り組みをしているよ、と大トン。段ボールコンポストの作り方の二次元コードが出ています。大トン、有料化直前には予約電話が混み合うことが予想されるよ。粗大ゴミを処分する予定がある人は、今のうちから計画的に処分してね。問い合わせ、環境課、870-9265。以上で特集を終わります。
2番、トピックス、市の話題。今号は5題あります。2-1、新型コロナワクチン接種情報。接種券を使い無料で接種できるのは9月30日までです。1回目から4回目の接種を希望する人は、各接種会場や医療機関を確認の上、早めの予約をお願いします。4回目接種。3回目接種から5ヶ月を経過した人が対象です。申請が不要な人。60歳以上の人に順次接種券を発送しています。申請が必要な人。18歳から59歳で基礎疾患を有する人。その他、重症化リスクが高いと医師が認める人で、接種を希望する人の接種券は発行申請が必要です。詳しくはホームページに掲載しています。電話による申請は、電話 800-4645。なお、対象者が変更される場合があります。4回目接種の効果。海外の研究では、3回目接種から4ヶ月以上経過した60歳以上の人にファイザー社ワクチンを接種した場合、オミクロン株流行期において接種後6週間経過しても重症化予防効果が低下せずに維持されていたと報告されています。4回目接種の安全性。海外の研究では、4回目接種後21日目までにおいて重大な副反応は認められなかったと報告されています。ファイザー社または武田モデルナ社ワクチンの18歳以上の接種後21日までに現れた症状。疼痛 78.8%、倦怠感 33.2%、筋肉痛 24.5%、頭痛 21.5%、 高血、主張 12.0%、 関節痛 8.4%、 37.5 度以上の発熱 6.6%、 リンパ節、主張 4.7%、 後半、発赤 8.0%、 知覚障害 1.5%、アレルギー反応 1.0%。 申し込み問い合わせ、接種券や接種場所、市の集団接種の予約など、市新型コロナ予防接種コールセンター、祝日を除く前日午前9時から午後5時30分、電話 800-4645。聴覚に障害があるなどで電話の予約が難しい場合は、ファックスをご利用ください。ファックス 874-9529。 なお、コールセンターは臨時で休業する場合があります。
集団接種インターネット予約と市公式 LINE からの予約の二次元コードが載っています。 2-2 夏休みに気をつけたいこと。熱中症に注意。屋外でマスクを外す。屋外で人と2メートル以上の距離が確保できる場合や、ほとんど会話がない場合はマスクを外しましょう。水分はこまめに補給。喉が渇く前に水分を補給しましょう。暑さを避ける。外出時は日陰を選んで歩き、帽子や日傘を活用しましょう。服装を工夫。風通しがよく汗が乾きやすい、吸汗・速乾素材の服を活用しましょう。体調管理。外出前に健康チェックをして、体調が悪いと感じたときは、無理をせずに自宅で静養するようにしましょう。なお、ワクチンの接種会場には、熱中症対策をしてお越しください。体調が悪いときは、接種のキャンセルの連絡をしてください。問い合わせ、地域保健課、874-9500。薬物に注意。甘い誘いに乗っちゃダメ。夏休みは誘惑の多い時期、旅行などいつもと違う環境の時こそ、薬物への誘いに注意しましょう。過去最多。府における令和3年の大麻事犯の検挙者数は464人で過去最多です。その約 80% が10代と20代です。1回でも依存症に。ほんの1回くらいなどの軽い気持ちこそ危険です。1回でも薬物を使用すると、自分の意思でやめることができない依存症になってしまいます。薬物乱用は犯罪。薬物乱用は法律で禁止され、厳しく罰せられます。また、タバコやアルコールが薬物乱用の第一歩になることが多いので、お子さんの変化に気をつけてください。問い合わせ、地域保健課。874-9500。犯罪から子どもたちを守る。一人で遊ばない、知らない人についていかないなど、犯罪から身を守る方法を教え、外出する際には防犯ブザーやホイッスルを持たせましょう。子どもの様子を伺う、車から子どもに話しかけるなどの不審者を見かけたら、子どもを守り、すぐに警察に通報しましょう。子ども110番の家。もしもの時に子どもたちが助けを求めることができるよう、地域の協力家庭や店舗などが目印となる旗やステッカーを掲げています。新しく協力していただける家庭や店舗を随時募集しています。問い合わせ、障害学習課、870-9686。 2-3 活用しよう。大東電子図書館。大東デジタルライブラリー。大東電子図書館とは、電子図書館は図書館に来館しなくてもインターネットに接続したパソコンやタブレット端末、スマートフォンを使って電子書籍の貸し出し、返却、予約ができるインターネット上の図書館です。ただし、図書館のすべての蔵書が読めるものではありません。3つのポイント。1、24時間いつでも利用可能。2、自動で返却、返し忘れなし。3、音声読み上げ機能に対応した本も。子どもへの読み聞かせにも最適。電子図書館はこんな時に便利。旅行のお供に。旅行ガイドブックを借りてスマホ一つで旅を満喫。献立に悩んだ時に。スマホで楽々レシピ本を確認。 夕飯のメニューにはもう悩まない。電車での通勤通学を読書の時間に。駅のホームで本を選び、車内で読書。空いた時間を有効活用。小さな子供のいる家庭に、破れない、壊れない、破損の心配なし。読み聞かせしてあげたいときに、動く絵本にお任せを。バイリンガル絵本も充実。外国語の勉強にもおすすめ。体験会実施中。市内図書館ではいつでも大東電子図書館の体験会を行っています。触ってみたい、操作方法がわからないなどのご要望にスタッフが丁寧に対応します。小学生の利用も増えています。市場北小学校では使い方のわかりやすいチラシを作成し、全児童に配布したところ、利用者が急増。あなたも夏休みに電子図書館デビューしませんか？利用方法。対象、市内在住在勤在学で市立図書館の貸し出し利用券とパスワードを持っている人。貸し出し利用券の発行については、図書館ホームページを確認もしくは電話で問い合わせください。貸し出し点数1人3点まで、貸し出し期間14日間、予約点数3点まで、貸し出し延長1回のみ14日間、ただし次の予約者がいない場合のみ。問い合わせ、中央図書館 873-3523、 西部図書館 873-1451、 東部図書館 812-6768。2-4、 児童扶養手当を受けている人へ。現況届の提出が必要です。受給資格などの認定を受けた人は、毎年8月に現況届などを提出することが義務付けられています。現況届などの案内は、受給者、支給停止者を含むには7月末に送付していますので、必要な書類を添えて、必ず期限までに提出してください。なお、現況届などを提出しないと、翌年1月期、11月から12月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年続けて提出されない場合は、手当を受ける資格がなくなります。一定要件に該当する場合の提出物。一定要件に該当している受給者は、毎年一部支給停止適用除外事由届出書を提出する必要があります。対象者には関係書類を送付していますので、必ず提出してください。また、令和3年度に全部停止であった対象者も、令和4年度分として現況届の提出と同時に、適用除外事由届出書の提出が必要です。提出が遅れた場合、受給者にとって不利になる場合があります。児童扶養手当とは、ひとり親世帯などに対して手当を支給する制度です。ひとり親の条件は離婚や死別に限定されず、父または母に一定の障害があるなど、該当する場合があります。対象者、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を看護している一人親が対象です。ただし、児童に一定の障害がある場合は、20歳未満まで延長され、父や母に代わって養育している人がいれば、その人が支給対象者となります。支給対象外となるケースの例、里親や福祉施設に入所した場合、一人親であっても元配偶者と生計を同じくする場合や、新しい配偶者に養育される場合、事実婚の場合、前述のほか、一人親、 支給対象外、所得の要件など、詳しくはホームページに掲載しています。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。2-5、三好長慶公生誕500年記念、よみがえる飯盛城アプリ用、組み立て式バーチャルリアリティ VR ゴーグルを販売開始。4月に公開したアプリ「よみがえる飯盛城」で使用できるバーチャルリアリティゴーグルを三好長慶公が生まれた1522年にちなみ1522個限定で8月20日土曜日から販売予定です。バーチャルリアリティゴーグルを装着し、アプリで飯盛城の CG を見ると、より臨場感あふれる当時の城郭風景を見ることができます。また、三好長慶公生誕500年記念武将印や、国史跡飯盛城跡オリジナルクリアファイルも同時に販売します。販売場所、野崎参り公園歴史民俗資料館キャンピー大東。先行販売として、大阪お城フェス2022、8月12日金曜日から14日日曜日、グランフロント大阪にて、でも販売します。価格は、バーチャルリアリティゴーグル1個500円、記念武将印1枚500円、クリアファイル1枚300円。各グッズの詳しい情報は市ホームページに掲載しています。問い合わせ、都市魅力観光課870-0442。トピックスを終わります。